こんにちは、川野ゆうまです。先週末までインドネシアのジャカルタに行っていました。ワールドオブコーヒーアジアというイベントがあったんですけれど、今日はそこで見てきたお話とインドネシアジャカルタで見てきたコーヒーシーンの話をゆるく話そうかなと思っております。まず、このワールドオブコーヒーアジアっていうイベントなんですけど、知らない人のために話すと、もともとは SCA っていう、スペシャルティーコーヒーアソシエーションですねがヨーロッパ各地で開催、毎年開催されていたイベントで、ワールドバリスタチャンピオンシップの決勝、世界のね、世界一のバリスタを決める決勝の大会とかが、その、ワールドオブコーヒーで開催されてて、去年はねデンマークのコペンハーゲンでありましたね。それまでは、いろんなベルリンとかミラノとかブダペストとかアムステルダムとかいろんな主要都市で毎年開催されてたんですけど、そのアジア版ということでワールドオブコーヒーアジアっていうのが去年発足して、韓国のプサンで去年開催されて、今年が2回目インドネシアのジャカルタで開催されたというところで、アジア向けのコーヒーの展示会とそして大会もあって、あとはロースターズビレッジっていう現地の、世界中のか、いろんなロースターがコーヒー豆の販売そして、ドリップ提供したりして、あとは、プロデューサーズビレッジっていうのがあったね、生産者のブースがあったりとか、とにかくコーヒー関連企業団体がダーッと展示販売お披露目を行う、超ビッグイベントっていうのが、このワールドオブコーヒーですね。で去年のプサンのイベントはなんか聞くところによるとそんなに賑わってなかったよみたいな話聞いたんですよ。でただジャカルタ今ねインドネシアのコーヒーシーン熱いって聞きますし、僕もインドネシアにはかなり関わりがあって、それこそねインドネシアのバリ島だったらもう20回以上行ってて、現地で生成所そしてコーヒー生産やってたりするんで、そのつながりでインドネシアの、ジャカルタのコーヒーシーンがっつり見たいし、ジャカルタ開催されたら相当賑わうんじゃないかなって僕の予想もあって、ぜひ行ってみたいなと思って直前に決めたんですよ。1週間前ぐらいに飛行機取って、よし行くことにするわって1週間前に決めて、なんか呼ばれてる気がするというか、なんかありそうって思ったんですよね。で、行ってきたところめっちゃもうすごい賑わい熱気でしたね。3日間あって15、16、17っていう木、金、土であったんですよ。で、会場が、コンベンションセンターっていう、一番のイベント会場で、一つのホールだけじゃなくて、まず入ったらでかいホールに、まずメイン企業のブースが、大きい企業のブースですね、どんどんどんどんどんってあって、で、そこから横のホールに道がつながってて、大会やってるホール。スポンサーとかがあるホール、ロースターズビレッジがあるホール、そして、生産者ブースがあるホールっていう風にあって、それぞれ、ホールごとに通路があって全部行き来できるっていう、めちゃくちゃ会場広いし、とにかく人の数がすごかった。なんか聞いたところによると初日の平日で2万5000人の来場だったかな。でどんなブースが並んでるかっていうと、コーヒーのパッケージの会社、焙煎機のメーカー、焙煎機だけでも10以上のブースあったんじゃないかな。有名なプロバットとかディードリヒとか、ギーセンとかそういうのだけじゃなくて、新しい韓国のストロングホールドっていう焙煎機とか、台湾とか中国の初めて見た焙煎機メーカーとかもあるし、コーヒー器具のメーカー、もしくはその器具をインドネシアで販売輸入販売している代理店のブースがあって、世界中のいろんなコーヒー器具があったり、グラインダーもそうだし、エスプレスマシンもそうだし、あとはコーヒー生飴を保管する、容器とか、システムを見せたりとか、シロップとか、もうとにかくコーヒーに関連する、ブースが並んでました。日本からはグリッチコーヒーとフィロコフィアが、あと、あれですね、フグレンがジャカルタにね新しいお店をオープンしたね、フグレンジャカルタとしてブース持っていたり、あとポストコーヒーもブース持ってましたが、どこもめちゃくちゃにぎわってたし、とにかくもうなんかね、全然マックスの昼過ぎはマックスコム昼過ぎは歩けないんですよ。すごい熱気ですね。でかなりねコーヒー関係者も多かった。なんか SCAJ ってイメージは、一般の人がとても最近多くなって、開業予定とか一般っていう札をつけてる人がすごい比率的に多い印象なんですけど、向こうはなんかコーヒー屋の人とかコーヒー屋で働いてる人とか、そういったコーヒー企業コーヒー関連の人もとても多くいたし、なんか熱意持って、いろんなブースがあったっていうイメージですね。もちろん SCAJ の熱気もすごいんですけど、またそれとは違った熱気だったっていうことですね。で、 まあ、いろんな気づきがあって、僕ね結果まあ行ってマジ良かったなと思ったし、まあ、バリ島の生産者チームと現地で合流して一緒に回ったこともあって、お話できないような方ともお話できたんですけど、まずは、まあ、どっからかな、 COE で1位取った生産者がいて、あのイジェンっていう、エリアのコーヒー農家さんなんですけど、まあ、そのオーナーさんと話して豆、まあ、買わせていただく話をさせてもらったりとかっていうのはまず大きかったですね。まあなんかね、事情を話すと2023年に、COE がインドネシアあって、もともとは2020年か21年かな、でアジア初開催のカップオブエクセレンス国際品評会がインドネシアで開催されて、僕らもねバリチームで出品したんですけど 0.1 点足りなくて COE 逃してナショナルウィナーっていう結果だったんですけど、まあその直近の大会が2023年で、2024年は COE がインドネシアで開催されなかったんですよ。まあこのワールドオブコーヒーが開催、インドネシアのジャカルタってことが決まって、スポンサーがもうそっちにお金出しちゃって、 COE にスポンサーのお金が集まんなかったっていう事情で、結局お金なんですけど、まあ、それで2024年の COE は開催されなかったんですよ。っていうところで直近の2023年の COE1 位、まあ、現状の1位がその以前の農家さんで、その農家さんがと僕らのバリチームの生産者チームバユさんが、仲良くて、まあ、その COE 最初始まった時の時代から一緒に交流持って、一緒に生産見合ったりとか、お互いで、コーヒー作ったりとか、まあ意見交換したりとか結構交流してたんですけど、で僕らもそこにツアーで行ったりとか、まあ、僕自身もそこ行きたいっていうのを思ってて、7月に行こうと思ってたんですけど、4月末にそのなんとその生産者の方が亡くなってしまいまして、急に。でそのお父さんがね、まだその農園主というかね、そのやってた方は30前半とかだったんですけど、お父さんがそれを引き継ぐことになって、お父さんが引き継ぐっていうのはちょっとあれですよね、まあすごい、まあ、大変な時期だったと思うんですけど、まあその中でなんか僕らお手伝いできることないかっていうところからお話が始まって、まあ、僕もね話したかったんで話して、いろいろねなんかできることとか、豆についてとか生産についてとか話してきたっていうのがまず1個目、大きい僕の目的ではありましたね。であといろんなブース並んでるのが面白くて、モロースターズビレッジも世界中からマレーシア産の豆を扱うマレーシアのロースターとか、もちろん台湾産の豆を扱う台湾のロースターとか、中国産の豆を扱う中国のロースターもいるし、日本からねロースターにも出してるし、アメリカの企業、ヨーロッパ のコーヒー屋もいたし、韓国のコーヒー屋もいたし、もちろん地元インドネシアのコーヒー屋もめっちゃ並んでました。うん、でそれぞれのラインナップを見て、うん、まあ、やっぱなんかね、僕としてはそういう感じで行くんだったら地元産の美味しいコーヒーを発掘したいっていうのは結構あったんですけど、結構これはね分かれますよね。地元のロースターであってもちょっと高級豆、パナマとか、エクアドルとかっていう豆で 100g5000 円8000円みたいなラインを扱っているロースターも結構いた。ロースターズビレッジどのくらいいたかな、あのお店の数50ぐらいいた、もっといたかな、分かんないんですけど、もし50だと仮にした時に、まあその地元の豆、僕はね半分くらいあってほしいなと思ったんですけど、地元の豆は10くらいだったかな、で10が、まあ、20くらいがそうですね、そういった特にスペシャルな芸者とか、っていう感じ。地元の豆もアナエロビックウォッシュとかめっちゃ多い、うん、なんで僕はね結構ね、まあそれこそイーストジャバ、ウエストジャバ、あとはフローレスと、バリ島、まあスマトラ島、まあその各地のテロワールっていうところをもっとなんか表現したい、僕自身もしたいし、なんか感じられたいなって思ってたんですよ。それこそ歴史的にね、ジャワ島は、まあ、ティピカって言われる元となった品種が一回着地してるんで、で話聞くと島ごとになんかそのティピカの呼び名が違って、ジュリアって呼んでたりとか、なんとかって呼んだりとかして、結構そのティピカっていうの特別してるんですよ。だから昔のティピカとかあるんじゃないかなとか思ったりとか、あとは新しいハイブリッド品種ないんじゃあるかなとか、現地のローカル品種いろいろあって面白いんじゃないかな、結構それをなんか打ち出していってもインドネシアって面白いと思ったんですよね。他の国だったらブルボンだけとかね、そんな感じですけど、知らないガヨ2とか、アテンスーパーとかティムとか、もう知らない品種いっぱいあるんですよ。インドネシアのバリ島でも僕らやってるのコピオール、カルティカとかコブラとか、みんな他の国で聞かないじゃないですか。だからなんかそういう インドネシアらしいローカル品種のテロワールとかね、あもっと面白いと思うんですよ。だから僕そういうの結構求めてたんですけど、アナイロ系が多くて、なんか結構全部強いブドウ感で、それはそれでうまいし、まあ、やっぱりハイブリッド系の品種だったらそうやってフルーティーな路線に発酵技術でやっていくっていうのは価値を上げるためには正しいと思うんだけど、僕はもっとなんかただのウォシトで、でもその繊細な品種ごとの違いが面白いんだよっていうプレゼンをしたいロマン派だったんで、なんでプレゼンをする派になってんだって感じですけど、まあちょっとそういうのがねもっと増えてもいいんじゃないかなとも思いました。でもそれ裏返すと、そこを求める人ってやっぱインドネシアにはまだそんな多くないんじゃないかなとも思いました。ちょっとそれはね後で話す、ジャカルタの高品種の話ともリンクするんで後で話そうかなと思ってるんですけど、っていう感じのノリ。あとはまあなんかいろんな、まあ取り扱いのミックスって感じで、一つね韓国から来てるロースターでブラックアップコーヒーっていうのがあって、おなんかライトアップのなんか逆版だと思ってあの面白いと思って声かけに行ったんですよ。で見てください、僕あの札これライトアップコーヒーって名前で東京でコーヒーやってて、ね、あのなんかブラックアップってすごいファミリーみたいな感じがして来たんですよ。どんな感じでコーヒーやってるんですかとか、なんか変な客来たなと思われたかもしれないですけど、で向こうも食いついてきた、ライトアップブラックアップじゃんみたいな、なんか謎の親睦が生まれ、ちょよかったらあのお土産の豆あるからって言って、僕らあのブラジルのウムっていう農園の豆、あのボランさん、バリスタチャンピオンで、ね、ボランさんの実家の豆ですね、ウムの豆あったんでウムあげたんですよ。ウムじゃんってなって、ちょうちもウム扱ってんだよって言って、謎にライトアップとブラックアップでウムの豆を交換するっていうイベント発生して、あれね楽しかったですね。今度行きたい、うん、ブラックアップコーヒーっていう、なんか、出会いがあって、そこはエクアドル、エチオピア、ナチュラル、あとどこだったかな、ホンデラスとかあったかなとか、ブラジルとか、まあ、なんかライトアップっぽい、うん、まあいろんな国の美味しいコーヒーを取り扱う、で結構そういうロースターは多かったですね。で地元企業は、地元のコーヒーはやっぱり地元の豆っていうのが多かったんですよ。でもそれこそさっき言ったみたいに、ジャワ島からフローレスからバリからいろんな地域からっていう感じであったんですけど、なんかやっぱりねもうちょっとセレクションが多様であってもいいと思うし、もっとね美味しいってか生産者もっといると思ったんです。なんか偏りがあったんですよね。で生成方法もなんかインドネシア10個の扱ってますって言ってるけど、大体6割が6個がアナエロウォッシュトで、2割がナチュラルで、ウォッシュトは1個か2個しかないみたいな感じだったんで、やっぱファンキーで分かりやすいフレーバーの方が伝わるし、まあまあ売れるんだろうなって思いましたね。うん、でなんかちょっと今回話長くなるかも、まあいいか、生産者がやっぱりパワーを持ってきているとも思いましたね。うん、これは他の国でもそう思うんですけど、まあ僕らもともとねコーヒー始めて生産者が持続的になるようにってよく言うじゃないですか。で僕らもそう思ってるし、もっともっと美味しいコーヒーを作ってる一番根本のコーヒー農家さんにお金が行き渡る、まあこれはすごい意味があると思うんですけど、なんかパワーバランスがとても生産者最近強くなってきているなと感じました。例えばゲストバリスタで、あのコーヒー生産者がめっちゃゲストバリスタしてるんですよ。まあそのボランさんは、まあバリスタなんであれですけど、ジャンソンさんとか、あのね、あとインドネシアのそれこそ有名なコーヒー生産者がゲストブリューでめっちゃいろんなところでバリスタやってるんですよ。なんか面白いと思って、日本だとまだそういう感覚ないですよね。やっぱ有名なコーヒーショップのバリスタ、それこそオーナーが SCAJ に行ったらいろんなところでゲストバリスタやってる、まあ僕もね立たせてもらったりしてますけど、それが農家さんで立ってる人がめっちゃいるっていう、なんか農家さんが、うん、有名になってきているとか、うん、まあそんなの感じましたね。でその中でも僕が思うインドネシアの有名農家さん、農園っていうと、まあ3つあって、1つがフリンサはあのノルディックアプローチでも扱っていたり、日本だったらティピカさん商社でも扱ってる豆ですね。でずっとまあなんかインドネシアのスペシャリティといえばっていう感じで結構代表して輸出されてるのかな。あとはさっき言ったイジェン、めちゃくちゃ直接のオーダーが多いらしくて、なんか農園が直接輸出できるらしいんですよ。なんかエクスポーターを介さずに普通になんか輸出緩いらしいんで輸出できるらしいんですよ。なんでそのイジェンも自分で輸出してるって言ってましたね。うん、ただ送ってる、ただ直接ロースターから、世界中のロースターから連絡が来てサンプル送ったりして、で輸出してる。今サンプルすら用意できないくらいもうプリオーダー予約でいっぱいらしいんですけど、どんどん生産量増やしてる。 けど最近ね、まあつった、なくなっちゃったりとかして生産体制がかなりガラッと変わっているっていうのも聞きましたけど、あとは僕も言った、まあそれこそ YouTube に動画上げたんですけど、結構前にかなり YouTube 始めた初期の頃に1本目2本目とかに上げた動画なんですけど、スマトラ島の北部のアチェっていうところの農家さんで、ヘンドラさんっていう方がいて、ヘンドラさんがやってる農園、これがね今イケイケで、もういろんなローストなんなら多分インドネシアの豆といえば一番扱われてる、いろんインドネシアのロースターで扱われてる率が高いインドネシアの美味しいスペシャリティコーヒーといえばヘンドラさんの豆が一番なんじゃないかなと思うんですよね。品種も多様で、まああのエチオピア系に近い品種もあったりするし、あの華やかでフローラルで繊細な印象、僕もヘンドラさんの豆、ヘンドラさんとね久しぶりに今回会って、おーミスターカワノーとか言って名前覚えてくれたし嬉しかったし、あの新しい生成ちょっとカッピングしてよってカッピング用意してくれて、カルボニックマセラシオンとかやってるんですよ。でめちゃくちゃ美味しかったし、なんかバキュームなんだっけな、バキュームなんとかバキュームアナエロビックファーメンテーションとか言ってたな、あのパルピングしてからね、ミューシレージがついた状態で バキュームマシン、まあ、真空化して真空パックにして、その状態で、直射日光の下で丸3日なんかこう真空化して発酵させて完全に空気がない状態で発酵させて、でまあ3日経ってるとガスでパンパンになってるんですけど、そのままその後ウォッシングして、乾燥させるプロセス、結構クリーンでしたね。そんな発酵感なくて、発酵のまあ嫌なフレーバーなくて、とても綺麗で複雑なトロピカルフルーツっぽいようなフレーバーがあってめっちゃ面白かったし、まあ綺麗なウォッシュとも綺麗なナチュラルも美味しかったし、相変わらずヘンドラさんうまいなと思いました。で話してきて、ヘンドラさんの豆を扱ってる別のロースターでヘンドラさんの豆も、飲ませてもらって美味しかったんで、そのロースターの豆買ってきましたし、それが確か2023年の、インドネシアの焙煎チャンピオンのお店かな、でヘンドラさんの豆もあって、うん、とかとかインドネシアの豆事情なんとなくこう感覚つかない、やっぱなんか生産者が特定のなんか、うん、カリスマ生産者じゃないけど頭角を現す生産者が出てきて、そこがなんかすごい牽引してるというか、うん、今後なんかそれがすごいキーになるんじゃないかなと思ってます。その人たちの豆のレベルがインドネシアのレベルを代表するクオリティになるかもしれないし、世界にどんどん出していくんだったら、その人たちが次の世代他の生産者をどう引っ張っていくかっていう、まあ今偏りがあるかもしれない状況をどうみんなでやっていくかっていうところに可能性もあるし、まあもしかしたらその情報の共有かもしれないし、そこがエクスポーターとしてさらに他の生産者の豆も取り扱って輸出していく、みんなにお披露目するっていうのも可能性あるし、一緒に生産していくっていうのも可能性あるし、その素晴らしく美味しく作れる生産者がどんどんできる限り生産量増やしていくっていうのも可能性あるかもしれないし、なんかいろんな今後のその生産国でのスペシャリティの広がりっていうのを生産レベルで考えたり感じたりしましたね。それがすごい良かった、うん。まあ、コーヒー器具とかはそんなに目新しいものなくて、実はミラノで10月ぐらいかな開催される、2年に一度開催される、イベントがあってですね、ホストミラノっていうイベント、まあ結構そこがまあ注目されてるっぽいですね、器具系だと。そこで今年はワールドバリスタチャンピオンシップが開催されて、今回の、ジャカルタのワールドオブコーヒーアジアではブリワーズカップの決勝が開催されてました。日本からね畠山さんが、出ましたね。結局優勝は中国の方で、インドネシアの人が2位とかで、だったかな、3位がコロンビアの方とかだったかな、うん、1回直接生でも見ました。ブリワーズカップすごいっすね。あのプレゼンの時間めっちゃ長い、なんか改めて見て思いました。すごい、まあ抽出ね10分だと思うんですけど、全部でプレゼンが抽出多分10分か全然かかんないと思うんで、まあ人によってはもう抽出 2,3 分ぐらいで終わっちゃったり、ハリオスイッチとかだったらもうお湯かけて溜めといてもうジャッてやって結構終わりで、かなり念入りにずっとお話プレゼンしてるっていう方もいました。うん、まあ、そういったプレゼンも含めてのなんか、うん、ドリップ、まあドリップというか、うん、マニュアルブリューの、大会でそれもあったし盛り上がってました。でそのホストミラノ2025年のホストミラノではワールドバリスタチャンピオンシップがあったりとか、いろんな各社メーカーはそこでなんか新商品を披露目するように結構標準合わせて用意してるみたいなこと聞きましたね。まあまあまあ、とにかく活気があって熱気があってめちゃくちゃ人いてグローバルな感じで面白かったっすね。で来年はタイのバンコクでこのワールドオブコーヒーアジアが開催されるらしいんですよ。それ決定してて、いやそれまた混みそうだな、賑わいそうだなって思いましたね。 今のところインドネシア対台湾がアジアで、この COE 国際品評会が開催されている国で、この消費側もあれば生産側もあるし、やっぱり生産国って輸入関税がやっぱ高く設定されているはずなんで、自分たちの国の生飴も自分たちでいろんなロースターが扱うべきというか扱ってると思うんですよ。やっぱり安く済むしね、うん、いくらタイ産のコーヒーが普通よりかは現地レベルでは高いとしても、外からエチオピアとかも引っ張ってくるとしたら輸入関税かかってめっちゃ上がっちゃうんで、まあタイのロースターだったらタイ産のコーヒー結構みんな扱ってて当たり前に、だからバリスタとかロースターとあと生産者側との交流もかなり密にあるんですよ。まあ車でバーって走っていけば生産地って農園見れるんで、一緒に生産を行ったりロースターが農園持ってたりとかっていうのも結構あってですね、まあそういうコーヒー文化熱い、これからさらに熱くなっていく国で、なおかつ若い人も多い、人口も多い、タイ中心で、これは混むなと思いましたね。賑わうなと思います。だから来年もなんか見てもいいかもと思って、タイのご飯美味しいし、はい、っていうとこがワールドオブコーヒーアジアでしたね。でジャカルタのコーヒーシーンはまあなんかコーヒー屋すごい増えてるなと思いました。ただコーヒー屋としての展開の仕方はもちろん日本と違います。当たり前ですけどね、日本はやっぱりものづくりの国だなって思うし、文化レベルも違うなって思うんですけど、それはブラックでドリップで豆ごとの繊細な違いを楽しんだり、豆を買って家で楽しむって人がこれだけいる日本、まあさすがにコーヒー大国だなとも思います。それとは違うコーヒーの消費のされ方なんですよ。やっぱりまあコミュニケーションとしてカフェでお話したり、食事をしつつカフェとして利用したりっていう、なんかねコーヒーショップ、コーヒースタンドっていうテンションじゃなくて、カフェとしてみんな展開していったりスケールしていくっていうイメージなんですよ。まあ、例えば、僕今回行ったのが 115th コーヒーっていうコーヒー屋があって、それもともと何でしたかっていうと、バリ島にあったんですよ。有名な、ビーチクラブでポテトヘッドっていうところがあって、その入り口にこの 115th コーヒーがあって、何年前かな、コロナ前に行ったんですよ、6年前とか。めっちゃ良くてコーヒーもすげー美味しくて、そこはハンドドリップでインドネシア産のいろんなコーヒー、それも結構お人ばっかり出してて、でやっぱなんか器も作家さんものっぽいような一個一個違う器でなんかサーバーとともに、出てきて、味すごい繊細で比較的浅めの焙煎で美味しかったし、わこのお店すげえ好きだなと思ってたら、そのバリから撤退したんですよ。でなんだろうっていうの思って、でその久しぶりね 115th コーヒーがあったんで、まず着いて、朝着いたんですけど、朝ごはんがてら速攻その 115th コーヒーに向かったんですけど、なんとブラックコーヒーがまずない、メニューに。まあホットのブラックがない、やばいっすよね。なんかびっくりして、なんでこんな変わったんだろうと思って、でまあアイスのバッチブリューが1個あって、あとはエスプレッソベースドリンクって感じだったんですよ。だからホットのドリップがないどころか、ホットのバッチブリューしかもうなくて、シングルオリジンももちろんなんか選ぶとかそういうテンションじゃない、うん、でまあ僕はラテ頼んだんですけど、まあまあ美味しかったですよ、ラテで。まあ朝ごはん食べたんですけど美味しくて、でメニューにめっちゃフードメニュー、なんかオールデーモーニング、オールデーランチで、あとはなんかスイーツ部門、それぞれ10メニューずつあって、であと何なんかメインの料理とかもあって、相当料理気合い入れないとあんなできないし、さなんかアボカドトーストとかスクランブルエッグトーストとかハンバーガーとか、あとなんかアフリカのなんか鍋の焼いたトマトの料理とか、パンの料理とかサラダとか、とにかくいっぱいフードメニューがあったんですよ。でそれはそれでね、すごいこう朝ごはんとして使いやすかったし良かったんですけど、なんかやっぱりなんかそういう展開になっちゃうのかなとも思いました。やっぱりこうブラックで味の違いっていうところを楽しんでくれる人は多分少なくて、もっと気軽にラテとかエスプレッソドリンクプラスさらに収益を上げていくってなると、まあ、カフェとしてのフードメニューの充実化すごい合理的だし、その通りだと思ったんですけど、まあロマン派の僕からするとっていうか、結構僕はそれやりたい、いや合理的その通りだと思うんだけど、できないなとも思っちゃいましたね、うん、僕らはそれこそ、東京でもう本当にフード全然ないし、本当焼き菓子ちょこんと置くだけでよくやってるなって感じなんですけど、もっと置けよって感じではあるんですけど、まあ不器用っていうのもあったりするのかな。なんかやっぱりコーヒーにすごい熱が入っちゃって、それ以外のもの すごいなんかこう難しくなっちゃうんですよね。まあそう考えると彼らのコーヒーシーン広がり、まあ、うん、そうだよなって思いますね。いろんなコーヒー屋がそうです。コモングラウンズっていうのが一番まあ有名、そのコモングラウンズの創業者代表のが今インドネシアのスペシャリティコーヒーの新しい会長になったんですけど、コモングラウンズとかも、まあいろんなね有名モールの中に入ってたりとか店舗展開してて、かなりそのなんだろう、まあ、フードっていうか食事利用で使う、コーヒーだけ飲むのはむしろ少ないというか、うん、まあ店によるかそれは。まあでもやっぱりなんかちょっと食事も、楽しみつつ、まあランチしつつっていう感じですね、うん、っていう感じだったし、まあいくつかそういうブランドがあるんですけど、みんなそういう感じのフードは充実させて当たり前っていうテンションでしたね。まあそん中であのクラス、京都のコーヒーショップですけど、クラスもあのジャカルタにもう4店舗あって、そこは別にそういった食事をバンバン出してるわけじゃないんだけど、すごい賑わってて、うん、すごいな、洋蔵さんすげえなって思いましたね。まあいろんなね理由があるとも思うんですけど、まあ、一つはその夜営業するっていう、夜のコーヒーカフェ需要ですね。やっぱインドネシアは、まあ、ジャカルタもですけど基本的にあのイスラム教 でそのイスラム教だとアルコールはあの取らないんですよ、ダメで。バリがね唯一バリヒンドゥっていう宗教で、バリだけなんかフリーダムな感じですけど、基本的にインドネシアはイスラムなんですよ。そうすると夜のじゃあ飲みに行こうぜ的なコミュニケーションってカフェ行こうぜになるんですよね、まあ、結構なんかそれって福岡でも聞くんですけど、福岡の夜カフェ文化なんか僕も面白いなと思うんですけど、その飲みに行かない人たち、お酒苦手な人たちはカフェ行って一緒にお話しすると、あめっちゃいいな、確かにそうだよなって思うんですけど、それがまあすごいこう宗教的には当たり前になっている。だからクラスの喫茶店ってお店行ったんですけど、めっちゃいいお店だったんですけど、カジュアルで入りやすいし、コーヒーも美味しいし、ラテとか抹茶ラテめっちゃ流行ってて、人気ドリンクもあって、そこは夜の0時までやってるんですよ。で0時までずっと人が来るんですよね。っていうのはね面白いな、なんかそういう意味では海外の店舗展開とかって想像もつかなかったんですけど、やっぱそのエリアごとの宗教的文化的な背景とか、タバコ吸う人がすごい多くて、その外のね、ベンチ席で日が暮れるとちょっと涼しくなってきて、そこでコーヒー飲みながら友達とタバコ吸いながら食べるみたいな感じのノリとか、若者やっぱり圧倒的に東南アジア多いし、うん、なんかそのエリアごとのお店のマッチするかどうかとか、どういう出店がいいとかっていうのを考えるのはなんかすごい面白いな、面白すいなと思ったし、それを先駆けてやってうまくいってるクラスさんはすごいなって思いましたね、はい。あとはフグレンがねジャカルタに半年前ぐらいにオープンしてましたね。で行きたかったんで行ってきました。でまあ僕も仲良くさせてもらってるフグレンの、東京のメンバーもいました。でなんかねアフターパーティーじゃないですけど、その、ワールドオブコーヒー後にちょっとお酒振る舞ったりして、でノルウェーのなんか独立記念日かなんかが5月17とかで、その夜になんかねイベントやってて行ってきました。すごいねいい場所、あれは高級モールですかね、上がレジデンスホテルみたいになってて、でその商業ビルの1階2階3階ぐらいかながそのショッピング施設になってて、コーヒー屋がね5、6個入ってるんですよ。あのアルケミスト、シンガポールのコーヒー屋とかコモングラウンズも入ってるし、でフグレンがそのまあ割と真ん中のところにドーンって、天井高くてかっこいいお店でしたね。でまあ多分やり方はというかお店に来てる層はあのクラスとフグレン結構違うと思ってて、まあ、もうちょっとなんか富裕層高級層みたいな感じの、場所なのかなって思いました。でアルコールも出してるしね、だからもっと海外の人とかっていう感じのノリかもしれないですし、かっこいいお店だったしね、なんかよく見てるっていうか、僕が思い出だった思い出でコーヒーに入るきっかけとなったフグレンがジャカルタにも展開して、なんか感慨深いというか面白いないいなって思いましたね、うん、それもすごい大きい刺激でしたね、うん、うんうん、なんかその経済の感じも違うんですよね。まあある意味経済の格差もあるし、リッチな人はすごいリッチだなって思います。そのまず言ったワンフィフティーンスコーヒーも、まあみんな基本ね車文化なんですよ。で車で来るんですよ。まあちょっとお金持ってる人は車、そうじゃない人は、バイク移動なんですけど、基本車で、結構ジャカルタ広いし、交通事情もね半端ないし、そんなにどこでも自由にこう日本みたいに細かく電車バスでバババって行ける感じじゃないんで、まあ基本車移動なんですよ。 で、ワンフィフティーンスコーヒーの駐車場がもう黒塗りのデカめの車しかないが25台くらいドゥワーって満車で朝行ってね、すごいな、そういう感じっすよ。だから、うん、でそう行く道中とかその周りのエリアとかも高めのなんかフェンスでこう横にガラガラガラガラってこのフェンスを開けて車が入る、だから誰かこうそのフェンス係がいてお手伝いさんがいるようなそういった高級住宅がバーって並んでいれば、その一本横の道では、まあ、露店でみんななんかこう台車でなんか物を売ったりフルーツ並べて売ったりする人がいる、なんならその道でなんかねちっちゃい子がこう物売りにこうね車のところに来るみたいな、まあ、なんかそういう多分この、まあ、いわゆる富裕層、まあ、どこからが富裕層なのかって定義も分かんないですけど、まあの比率はすごい少ないけど、その人たちがすごい活発でグローバルに活躍してて、まあその経済を引っ張ってるんだなっていう、なんかそういう印象で、そのコーヒーの味をどこまで楽しむかっていうと、やっぱその層になるんだろうなって思いました。日本だったらやっぱりこう中間層以上っていうんですか、分かんないな、どのくらいなんだろうな、日本でスペシャルティーコーヒーのこの豆ごとの違いを、例えば一杯ハンドドリップで僕らでも600円、東京でも比較的安い方ってなってますけど、それをに、まあ、日常的に楽しむ層、楽しみたいと思う層、もしくは経済的に楽しめる層ってどのくらいなんだろうなっていうのはちょっと分かんないんですけどね。まあでも一杯600円700円800円ってなってくると、さすがにまあ結構少なみというか余裕がある層になるのかもしれないんですけど、なんかその層がの比率が人口比的には少ないイメージだけど、カフェとしてこうみんなで話しに行く、気軽になんか交流しに行くっていうところの層はめっちゃ多いイメージですね。うん、まあっていうか若者多いし、そうそうそう、だからなんかその、うん、カフェに来るコーヒー専門店 でも、まあカフェに来る層、そのお店に来る層が違うんだ、やっぱ日本とも世代もそうだし、経済的なところもそうだし、だからサービスも変わるし出す商品も変わるし現地での体験も変わって、でそれが面白いな。だからなんかそこまで考えると、各国ごとにいろんな消費の文化、いろんな経済背景、文化背景があって、コーヒーの伝わり方が違って面白いなっていう印象ですね。それをジャカルタで、まあその日本から来てるクラスさん、フグレンさんだけじゃなくて、現地の企業、現地のコーヒーショップも行ったし、一個インスティンクトっていうコーヒー屋、最後空港に行く前に行って、そこがまあ一番なんかねシングルオリジンで豆ごとのフレーバーっていうところをプレゼン型で出そうとしてる、なんか U の字のデカめのカウンターが15人ぐらい座れる U の字のカウンターが2個あって、10人から15人ぐらいかな、中にバリスタが3人ぐらい立ってて、それぞれのお客さんに対してちょっとプレゼンチックに、例えばこの芸者を使ったエスプレッソとラテのセット、ドリップでこの3種類楽しむセットとかっていうのがあったり、豆もインドネシア産のコーヒーが1杯500円から、次が800円のインドネシア産、次がエチオピア、ケニアとかあって、最後芸者があってっていうので、最大1800円のドリップがある、エスプレッソもどれでも選べる、なんかそういう感じで、ちゃんと豆の紹介カードともにバリスタがこんな味でこんな感じでとかっていうのをなんかお話しつつコーヒーを楽しめるお店があって、まあそこがなんか一番ね、そのまあなんて言うんだろうな、しっかりコーヒーの体験価値を上げているっていう印象を受けたお店作り、豆のセレクション体験というか、まあ価格帯も含めっていうなんか印象で良かったですね、そこは。うん、なんかずっとお客さんに言われてたし、まあワールドオブコーヒー終わりだったのもあって、僕はね翌日に帰ったんですけど、まあ翌日の昼とかもうずっと満席でなんか外に待ってる人もいるくらいなお店で面白かったですね。でまあそういうのも見れたし、現地のカフェとして展開するお店を見れたし、なんかねいろんな気づきと発見と、そして僕らはこれからどういうコーヒーをやっていこう、どんな風にコーヒーを伝えていくべきなんだろうかっていうことも考えるきっかけになったいいところでしたね。来年のねバンコクも、誰でもこれちなみにチケットネットで買って参加できるんで、普通に旅行でコーヒー好きな人、これ聞いてる人も行っていいと思いますよ。うん、まあ面白いと思う絶対。うん、まあ海外旅行があったら、まあ、僕らも来年バンコクちょっと参加してもいいかもとも思ったりしました。また、まあ、こういうねちょっと今回濃い体験だったんですけど、これで考えたこととか、あると思うんで、ポッドキャスト引き続き話していきたいとも思っております。ちょっと長くなりましたけど、ジャカルタワールドオブコーヒーアジアに行ってきた、感想 お話でした。聞いてくれてありがとうございます。